反対。平成26年度予算480億円の中で、一番の問題点は、仮称、綾瀬インターチェンジ建設費、全体約103億円の事業である。本市負担分16億円と、周辺関連事業費50億円を加えた約66億円が市民負担となるが、インターがなくても、海老名市の相模縦貫道から東名高速道路に簡単に乗り入れられる。公共施設の問題では、過剰な受益者負担の原則に立った誤った利用者負担を市民に負わせ、障害学習、障害スポーツを振興し、育成する視点が非常に弱い。市民スポーツセンターでは、水道水検査偽装や関連企業の住宅フェア開催など、市のチェックが弱いことも問題である。指定管理と市の管理では、低賃金で企業の利益を確保するのか、全体の奉仕者として市民の文化、健康を守るのかとの違いがある。27年度に公民館施設の指定管理が導入されると、今以上にチェックができず、危険な事態が発生することを危惧する。空母艦載機の岩国基地移駐では、国内で危害を押し付けあってはならない。NLP 訓練を硫黄島に移す際、厚木基地での爆音はなくなるとの発言が議事録にもあるが、新たな基地を建設しても、訓練がなくなる保証はないと訴えた事態が続いている。一日も早い空母の母港返上で静かな綾瀬を作っていくことを訴え、本予算に反対する。日本共産党綾瀬市議団。本予算には、深谷落合地区の工業系区画整理事業や、アグリパーク構想関連など、市長が産業の活性化と掲げていた予算が、盛り込まれていない。いずれも関係者の盛り上がりが欠けているという理由で、予算計上しないとのことであった。産業活性化と言いながら、一部の地権者のためを考えていると、市民から憶測されるような政策は行き詰まったのではないかと思う。市はこの施策を引き続き進めようとしているが、この方向には反対である。市内最大の雇用を実現するなど、本市経済の中心となっている既存の製造業などで働き、経営する人たちの発展のための施策こそ必要であると考えるが、そのような方向の予算付けは不十分である。また、平成25年度に削減した市職員の給与を福祉に回すという予算が組まれているが、この点には納得がいかない。以上の理由により本予算に反対する。本予算は大いに評価できるところがあるものの、部分的に理解できない点がある。まず、愛護手当支給事業は平成27年4月から 10% ずつ削減されることが今定例会で可決されたが、障害者手帳を持っている方々の手当は減額すべきではない。予算的に1000万円削減しなければならないのならば、補助金制度や助成金制度、箱物を作るなどの施策を見直してでも、現状を維持して、この方々に政治の光を照らすべきである。次に、市政方針で公共サービスの領域を見直し、文化会館は民間のノウハウを活用したサービスの実現を図るため、指定管理者制度を導入すると言われているが、これ以上、行政は低賃金の労働者雇用をさせるべきではない。また、行政改革推進経費も、公共サービスを民間の知恵とアイデアで民間に移す手法として、提案型公共サービス民営化制度の導入に取り組んでいくというが、提案型公共サービス民営化制度による審査委員会の設置は、市民から税金をいただいて行う行政サービスを簡単に民間に移行させる行為であると理解する。この行為は、行政としての責任を放棄するものであると指摘する。他にも何点か課題があるが、主な点を述べ、 本予算に反対する。本年度予算は後期基本計画で指摘されている課題に対応していることは評価している。これからの地方自治体は独自の判断と責任で行政運営を行わなければならない。そのために市民の積極的行政運営への共同参画の道筋を作る必要がある点を踏まえ、政策的に事業を組み立てていこうという姿勢を高く評価している。しかし、これまでも本市へのインターチェンジ設置が市民が住み続けたいと思う施策につながるとは思えないことを指摘してきた。市民が抱えるインター設置の不安要素は、県道の渋滞解消がないまま整備を進めることで、通勤・通学の妨げになるなど、日常生活に及ぼす不利益が大きい。先進企業や研究所を誘致しても、市内中小企業の景気回復への牽引になるかわからない。インターの利便性を評価する企業があっても、深谷落合地区では地元の機運が高まらず、企業誘致の土地が用意できていないなどで、積極的に必要としていない事業への評価と、地域活性化を期待していないことが、決断をためらわせているのではないか。将来の街づくりで一番怖いのは、インターへの全依存である。今後、インター設置が進むのであれば、将来世代に負担の残らない、本市独自の成長戦略を示すことを希望し、本予算に反対する。改革フォーラムの一部。
市政に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、市政全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。3月定例会では、3月17日、18日の本会議で、16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。認知症理解の啓発や振り込め詐欺被害防止策の検討を。公明党井上健二。問い。鳥取県米子市は、認知症は病気であることを子どもたちに正しく理解してもらうため、紙芝居を制作し、認知症理解絵本教室を開催している。この紙芝居により、認知症の方への対応の仕方や気持ちに寄り添って生きていくことの大切さを学んでいるが、本市でも啓発に取り組まないか。昨年、大和警察署管内では、約1億5800万円の振り込め詐欺被害があり、本市も随時、詐欺への注意を喚起するメールが配信されている。東京都福生市は、市内の全高齢者世帯を訪問することで被害防止に効果を上げているが、本市も検討しないか。答え。認知症は病気であることを子供の頃から知ることは意義があることと考えている。子供たちが利用する公共施設へ啓発図書の配下などを進めるとともに、子供会を通じた啓発や先進事例の情報収集も行っていきたい。本市では保健師が健康相談や高齢者福祉会館に出向いたときに、振り込め詐欺を話題にすることで被害を防いでいる。今後も高齢者への訪問活動の中で注意を喚起するとともに、シニアあったか相談や地域包括支援センターの訪問相談事業と連携し、効果的な予防策を考えていきたい。他に、コミュニティバスについて、綾瀬スポーツ公園についてを質問。公設化の要望がある放課後児童クラブの方向性を問う。公明党、内山恵子。問い。国は、平成32年までに、女性の就業率を 73% に、指導的立場に占める割合を 30% 以上とする目標を掲げた。働く女性の増加により、放課後児童クラブのニーズは、 ますます高まっていくと思う。現状でも、クラブの待機児童数は増加しており、国は改善に向けて、子ども・子育て支援新制度を27年度から始める予定である。そのような中、学童保育連絡協議会からは、実態改善に向けた施設の公設化を要望する陳情が、今定例会に提出された。働く保護者がクラブの運営に携わることは大きな負担だとの声もある。今後の方向性をどう考えているのか。答え。本市の放課後児童クラブは30年以上、引接民営で運営され、クラブによっては施設が狭く老朽化している問題や、指導員確保の苦労があることは承知している。今後は、子ども・子育て支援新制度により、本市の実情に沿った施設の基準などを示していく。その際、施設・運営の両面で継続が困難となる場合は、当該クラブと協議しながら、青少年問題協議会にも諮り、公設化も視野に入れて検討していきたい。また、公設化した際の運営は、公設民営を基本に考えており、委託先は各クラブや学童保育連絡協議会と協議し対応したいと考えている。他に若者の社会参画の推進についてお質問。